新約聖書の御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書2章13節から23節まで、新共同訳聖書では2ページになります。新約聖書の2ページです。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さて、ヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れて言った。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。新しい年を迎えました。礼拝も2回目、主の日の礼拝も2回目を迎えております。過ぎました年は皆様方にとってどんな1年であったでしょうか。喜び、楽しみに満ちた1年であったかもしれません。あるいはある方にとっては忘れることができないような悲しみを負われた年であったかもしれません。今年に入って指揮者もおっしゃいましたけれども、大きな災害や事故が起こっております。暗い世相のように思います。私たち一人一人の思いは違いますけれども、しかし全ての教会員が、私たちの全てが感謝を持って新しい年を迎えることができたのではないかと思います。それはインマヌエル、共にいてくださる神様が望みとなってくださるからですね。つい先日クリスマスを迎えました。クリスマスを過ごしました。クリスマスは神が人となってくださって、インマヌエルとなってくださって、私たちのところに来てくださったのですね。そしてそれに続いて新しい年を迎えています。私たちを許し、私たちを救うために人となられた神が、私たちを愛して私たちのところに来てくださったのです。クリスマスが年末にあるのは本当に幸いなことだとおっしゃった先生がいらっしゃいます。そうだと思います。神様の恵みを味わいながら一年を閉じて、またその余韻というと変ですけれども、神様の恵みの中に新しい年を迎えられるからですね。さて、幼子イエス様を礼拝するために異邦人の学者たちは遠い苦しい旅をしてベツレヘムまでやってまいりました。本来ならば一番最初にイエス様を礼拝するはずの祭司長や律法学者、またイスラエルの人々はこのお方を礼拝しませんでした。 ヘロデ王に至ってはこのお方を殺そうとさえするのですね。しかし愛する一人子をこの世にくださった、私たちにくださったその神様の御心は、王の力あるいはこの世の力で妨げることのできるものではありませんでした。その神様の御心とは何ですか。それは天地創造の時から私たちを救おうという神様の御心、神様の愛ですね。で、マタイの福音書は特にそのことを強調しているのです。読んだところにもありましたけれども、これは予言の実現である、予言の成就完成であるという言葉がマタイの福音書1章2章、いやマタイの福音書全体を通して何回も何回も繰り返し出てまいります。つまりイエス様が来られたのは偶然ではないということですね。まさに神様の御心、神様の予言としての救い主が来られたのであるということをマタイは、福音書は最初から最後まで私たちに証ししていてくれるのです。今読みましたマタイの福音書2章13節から18節はクリスマスに続く日々のこと、クリスマスに続いて毎日送っておられるイエス様の様子ですね。まあ、今日明日という今の時と重なるような時期であったかもしれません。イエス様のお誕生の後のことが記されています。そして一読してお分かりのように、そこにありますのは危険や困難ですね。恐ろしい子供たちの絵の虐殺というようなことまで記されています。人々の罪がイエス様を拒否するからですね。クリスマスとまたそれに続く日々といえば楽しいに決まっていると私たちは思います。しかしマタイの記録は、福音書が記している記事はそうではないですね。一章二章を読んで喜びあるいは楽しいという言葉が出てくるのはたった一箇所だけなのですね。二章十節に学者たちが星を見て喜んだという言葉がありますけれども、一章二章を通して喜んだという記事があるのはこのところだけなのです。他は申しましたように戸惑いや恐れ、苦難、そして殺戮。クリスマスの後に続く日々はそういう日々なのですけれども、それが人々の日常の姿なのですね。罪の様子です。私たちは別なのでしょうか。そうだとは決して言えないと思います。私たちも同じ罪を持っているからです。けれども、そこに、まさにそこに救い主が来られたのです。予言の実現、神様の御心を実現なさるお方が来られたのです。神様はあえてそのような世界に、いやそのためにこそ私たちのところに御子イエス様を使わしてくださったのです。13節、占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。なぜ神様はヘロデのこんな恐ろしい計画をやめさせられないのでしょうか。なぜ神様の御子が初めからこんな苦しみに出会わなければならないのですか。 それはイエス様のへりくだりです。低くなられたということです。イエス様は神の御子です。さっき賛美歌の107番を歌いましたけれども、宮殿で黄金のベッド、黄金のベッドに寝かされて当然のお方なのですけれども、そのお方が家畜小屋の貝羽桶をゆりかごとなさいました。さらに後のことですけれども、汚れた罪人が受ける清めの儀式を受けられました。ルカの福音書2章にはイエス様の割礼と洗礼のことが記されております。交渉会を始める前にバプテスマのヨハネから洗礼を受けられたと記されています。罪人が清くされた印としての洗礼を、こうした儀式をイエス様は受けられたのですね。もう一度言いますけれども、賛美歌の107番で4節で、この世の栄を望みまさず我らに代わりて悩みたもう、尊き貧しさ知りえし我らはいかにたたえまする。尊き貧しさとあります。これは日本語としては誠に、なんて言いましょうか、不思議な言葉だと思います。尊き貧しさ、けれどもその通りだと思うのです。尊いお方が貧しくなられた、私たちのために貧しくなられた、それはまさに尊き貧しさだと思います。キリスト救い主イエス様というと、そしてその受難と言いますと、私たちは十字架を頭に思い浮かべます。十字架だけだと思いやすいのです。しかし神様の御子が罪人と同じようになられた、罪人の様をまとわれた、このように人として来られたということ自体がイエス様の受難、塾の始まりです。全く無力でヘロデの剣から逃げることしかできなかった、それは私たちのために弱くなられたイエス様のお姿です。尊き貧しさです。でもなぜイエス様はエジプトに逃れられたのかと思います。多くのユダヤ人たちが住んでいたこと、ヘロデの権力が及ばないところで一番近い場所というふうに考えられますけれども、近いと言いましてもおおよそ250キロから、イエス様がエジプトのどこに住まわれたか分かりませんけれども、滞在なすったか分かりませんけれども、おおよそですけれども200キロから300キロあると考えられます。どうかしますと、この神戸から広島までの距離ですね。イエス様は幼い赤ちゃんですね。1ヶ月はかかる旅ではないかと思います。おそらくは歩いての旅、イエス様は歩けないでしょうけども、抱っこされての両親は歩いての旅であったと思います。で、清めの儀式の時にマリアとヨセフは、普通ですと羊を神様に犠牲として捧げて礼拝するのですけれども、鳩しか捧げられなかったんですね。つまり貧しい家庭でありました。その貧しい家族がどうしてそんな長旅、またエジプト滞在をすることができたのか、これは学者たちの贈り物だというふうに私は思います。2章11節に、学者たちが宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬をイエス様への贈り物として捧げたとありますね。これが用いられたのではないかと思います。誠に不思議な神様のなさり方、廃材あるいは摂理と思います。 これもまた神様の導き、御心、予言にあることです。14節15節をもう一度読みます。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。神様の預言であった、神様の御心であると記されています。ヨセフは神様の御言葉があるとすぐに従いました。夜のうちにとあります。マリアとの結婚を前に悩んでおりましたときに、神様の御言葉をヨセフは受け入れて、マリアを妻として迎えました。そして御言葉によって生まれた子をイエスと名付けました。今また御言葉によってヨセフはエジプトに逃れるのです。神様の御言葉以外に何にも持っていない貧しいヨセフけれども、自分と家族を神様に委ねて忠実でありました。御言葉に聞きました。信仰の行いというのは、私たちの信仰というのは、それを持たない人から見ればしばしば愚かに見えるのではないでしょうか。日曜日ごとになんで教会に集まるんだ、ある人は他の家族を置いてですね、自分一人で教会に行く、一体何をしてるんだ、不思議なもんだ、しばしば愚かに見えるかもしれません。それは先が見えないからですね。けれども信仰というのは、俺のという自分が前に出ることではありません。計画を持って御心を持って実行なさるお方が共にいてくださることを信じることですね。そしてそのお方に委ねることです。ヨセフはもちろん完全な人ではありません。いわゆる聖人でもありません。貧しいただの大工です。しかし神様の御言葉に聞いて歩みました。貧しくてヨセフは何も持っていなかったかもしれません。しかし神様の御言葉を持っておりました。そうしてそれは私たちの信仰の歩みを示すものではないでしょうか。ですからマタイの福音書は、エジプト下りは何よりも神様の予言、御言葉との関わりがあるというのです。第一に、もう一度15節。ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。この鍵括弧の中の言葉は、旧約聖書ホセア書11章の言葉です。神様の御言葉の、これは引用ですね。でホセア書全体の教えはここに表されていますように、神様はイスラエル、民族としてのイスラエルを我が子として愛された。それなのにイスラエルの民は神様に背を向けた。イスラエルの民を神様のもとに帰りなさいというのがホセア書のメッセージです。で、注意したいと思うことがあります。マタイの福音書は、イエス様がエジプトに行かれた、またナザレに帰ってこられた、それが予言の実現だよと言っているのではありません。イエス様がエジプトに逃れなければならなかった原因、つまりイスラエルの背信というのは神様に背くということですね。それだと言っているのですね。 神様はイスラエルを愛し、文字通りの我が子を救い主として送ってくださいました。しかし迫害を加えてエジプトへ追いやってしまった。神様が呼び返さなければならないほどのありさまであった。それが罪の現実であり、予言でもあるのです。そうして同時に神様の御心の深さを示している予言なのです。第2に16節。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。この大虐殺もまた神様の予言の実現だとマタイは言います。17、18節。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。これは旧約聖書エレミア書の31章の引用です。エレミアというのは大まかに言って紀元前600年頃の預言者です。そしてそれよりも100年ほど前に神様に背いた罰としてイスラエルはアッスリア帝国に滅ぼされてしまいました。国がもうなくなってしまうのですね。イスラエルは北と南に分かれておりましたけれども、このためにイスラエルの国は滅びてしまったのです。多くの人が殺されたことでしょう。その時のお母さんたち、女たちの悲しみの叫びが18節に記されているのです。で、ベツレヘムの幼い子供たちがイエス様の代わりに殺されるなど、お母さんたちにとっては耐え難い苦しみ、悲しみであったでしょう。けれども、イスラエルがなぜアッスリアに滅ぼされたのでしょうか。イスラエルの子供たちがなぜヘロデに殺されねばならないのか。神様に背いたからです。ただこのエレミア書にも文脈があります。この一節だけではなくて、全体で何が語られているのかということです。囚われのイスラエルが解放されて国に帰ることが許される時が来るとの予言です。神様の裁きを経ますけれども、イスラエルが悔い改めることによって神様が大きな愛と憐れみをイスラエルに与えてくださる、こういう予言なのです。つまり喜びと慰めがイエス様によってでイスラエルにもたらされるという予言なのです。真の喜び、真実の慰め、罪の許し、救いがこのお方によって与えられる。かつてのイスラエルにそうであったように、このお方によって今のイスラエルに、今の私たちに与えられるという予言、神様の御心なのです。今一箇所お開きいただきたいと思います。ルカによる福音書1章77節。ルカによる福音書の1章77節、102ページになります。ルカ1章77節。主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって 高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。イエス様のことが言われていますね。高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。マタイもこのことを言っているのです。いえ、旧約聖書を通して神様の予言があり、それがこのことなのだと言っているのですね。マタイの福音書に戻りますが、19節から21節まで、ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れて言った。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。紀元前4年にヘロデは死にました。その王国は3人の息子に分けられました。お父さんヘロデに代わって、そのお父さんヘロデよりももっと残酷だと言われますアルケラオがユダヤ、エルサレムやベツレヘム地方を治めるようになりました。そのために神様はイエス様をナザレ、イスラエルの北の方にガリラヤ地方に導かれました。こうしてベツレヘムでお生まれになりましたイエス様はナザレでお育ちになりました。ナザレの人と言われるようになりました。ナザレ、この町は旧約聖書にはその名前が出てまいりません。町というよりは小さな村ではないかというふうに思われています。ガリラヤ地方は異邦人との関わりが強いところでもありました。でマタイはそうしたことも全部含めて、これも旧約聖書の実現だと言っているのですね。神様の御心の実現だと言っているのです。さて、マタイの福音書は今日読んだところだけではないのですけれども、イエス様が神様のお約束の通りにダビデの家系にお生まれになったこと一章、そして聖霊によって乙女マリアからお生まれになったこと一章後半、そして異邦人が拝むお方であるまた二章、このようなお方として来られたというふうに続けて証ししています。繰り返して言いますけれども、しつこく言いますけれども、神様の予言の成就だということを書き連ねているのですね。このお方は貧しく家畜小屋にお生まれになって、迫害を受けてエジプトに逃れられなければなりませんでした。貧しく育ちました。なぜですか？イスラエルの人たちが、イエス様の民がイエス様を拒んだからです。異邦人ではないのです。教会がイエス様を拒んだのですね。神様が、さあ来なさい、このお方を見よ、この人を見よ、この人のところに来なさいと神様が招いてくださったのに、いだ、嫌だと答えたのです。そしてそれはついこの間までの私たちではなかったでしょうか。いや、今でも自分の都合によってイエス様を片隅に追いやってはいないでしょうか。覚えておられると思いますが、ルカの福音書2章にイエス様とマリアがベツレヘムに到着したときに泊まる場所がなかったですね。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったと記されています。 場所というのは直訳いたしますと余地という言葉です。彼らの中にはイエス様が泊まる余地がなかったのだ。ちょっと余計なことかもしれませんけれども、今年も新しい年を迎えてたくさんの人が初詣、いわゆる初詣をしたことだろうと思います。神社や仏閣に行って手をパンパンと叩いて拝みますけれども、あとの364日は思い出しもしない神々なのではないでしょうか。彼らには普段の生活でその神々がいる余地がない。私の心にイエス様のための余地がないということがないようにと願います。これまでくどくどと語ってまいりました、聖書の言葉を語るのですからくどくどというのはよくないかもしれませんけれども、繰り返し繰り返し申し上げてきました。それはイエス様が予言の成就として来られたということを言いたかったからです。予言の成就、予言というのは神様の御心、あるいは御言葉と言い換えても差し支えないですね。イエス様は神様の御心を成就するために来られたということを言いたかったのです。いや、マタイが、聖書がそう言っているのですね。イエス様は私たちの主でいらっしゃいます。私の主です。愛を持って私のために来てくださった神様の約束の実現者としてご自身を捨てるために来られました。イエス様、このお方を片隅に追いやることもできるでしょう。いや、異難で迫害することさえできるでしょう。イエス様は黙って耐えられるでしょう。それどころか十字架の上で私たちのために祈られるでしょう。父よ、彼らをお許しくださいと、父を滴る手を伸ばして私のもとに来なさいと招いてくださるでしょう。なお神様の約束は私たちの罪にもかかわらず実現するでしょう。しかし許された後も私たちは罪人であり続けてよいのではありません。聖書は予言の書、そして予言の実現を記す書物です。初めから終わりまで予言、神様の御心を記しています。それは何ですか？予言、神様の御心というのは何ですか？私たちの救いです。創世記をご覧なさい。被造物の冠として私たちは作られたと言われています。実に神様の似姿に、神様の形に作られたのだと。神様の被造物の中でただ人間だけに命の息を吹き入れられたと創世記は記しています。これは榊原康夫先生の創世記の説教の中にある言葉ですけれども、神様はまるで人間にキスでもするかのように近づいてきて命の息を吹き入れられたのだと。そこまで神様は近づいてくださったのだと記していらっしゃい、おっしゃっておられます。それは何ですか？神様の愛ですね。もう一箇所、エフェソの信徒への手紙の一章をどうぞお開きください。エフェソの信徒への手紙一章、352ページになりますね。エフェソの信徒への手紙一章の3節から7節、 私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと、神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。私はもうほとんど説教するたびにこのことを申し上げているんですけれども、十字架の時に神様は二者択一を迫られたのだと申します、言います。つまりイエス様を取るか、私たちを取るか、どちらを生かすか。そこで神様はイエス様を捨てられて私たちを取ってくださったのですね。私たちが生きるために、命を得るためにイエス様を捨ててくださった。イエス様はお命を捨ててくださった。それはなんでですか。私たちの救いのためです。私たちを愛していてくださるからです。イエス様を捨てるほど私たちを愛していてくださる神様、それは旧約聖書に記される預言であり、マタイの福音書に記されている預言の実現。聖書は詰まるところ全部私たちを愛して私たちを救うために神様が計画し実現してくださった、働いてくださった、今も働いていてくださるということなのですね。くどいというふうに申しましたけれども、私はこの説教で御言葉の瞑想の中で神様の預言の成就ということを繰り返して申し上げました。もう一度申しますけれども、それはイエス様に関する預言も結局は私たちの救いに向かう預言なのですね。神様の御心の中心にあるのは私たちだということです。今日はたまたま、それこそたまたまマタイによる福音書を説教の箇所として選びましたけれども、聖書は全部そうですね。キリスト教信仰というのは全部そうですね。私たちの救い、神様の子とされること、永遠の喜びをいただくことであります。クリスマスの後、新年を迎えました。まだ始まったばかりです。この年イエス様は変わらずに恵みを持って私たちに迫っていてくださいます。このお方を私たちの王、私たちの主、主として迎えたい、このお方の御言葉に聞いて歩みたい、今年をそういう年にしたいと願います。お祈りします。愛と憐れみをもって私たちに臨んでくださいますイエス様、また死なる御神様、尊い皆をあがめます。御心を感謝いたします。今日また神様の御言葉に、御心に接しました。私たちへの愛、何者にも代え難い愛を今日も、そして今年も注いでくださいます神様の御心を知りました。神様の前に立ちました。どうぞこの年、それこそいろいろなことがあると思いますけれども、神様の前に立ち続ける、御言葉に聞き従う一年とすることができますように、私たちを導いてください。 心からお願いいたします。信仰教会を祝福し、新しい年の歩み、望みに満ちたものとしてくださいますように。今日もお体の弱さのゆえに、高齢ゆえに、共にこの会堂に集って礼拝を捧げることができなかった方々にも、神様の憐れみとまた御言葉が豊かに注がれますようにと願います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。